提出をお読みいたします。彼女の主人たちは儲ける望みがなくなったのを見て、パウロとシラスを捕らえ、役人たちに訴えるため広場へ引き出していった。そして二人を長官たちの前に引き出してこう言った。この者たちはユダヤ人でありまして、私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない風習を宣伝しております。群衆も二人に反対してましたので、長官たちは二人の指紋を剥いで向きで打つように命じ、何度も向きで打たせてから二人を牢に入れて、監視には厳重に番をするように命じた。この命令を受けた監視は二人を奥の牢に入れ、足に足かけをかけた。真夜中頃、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。ところが突然、大地震が起こって、読者の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、皆の鎖が溶けてしまった。目を覚ました監視は、見ると、牢の扉が開いているので、囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。そこでパウロは大声で、自害してはいけない。私たちは皆ここにいる。と叫んだ。監視は明かりを取り、駆け込んできて、パウロとシラスの前に震えながら振り伏した。そして、二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんか？と言った。二人は、主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたも、あなたの家族も救われます。と言った。そして、彼とこの家の者全部に主の言葉を語った。幹事はその夜、時を行かず、二人を引き取り、その打ち傷を洗った。そして、その後ですぐ、彼とその家の者全部がバプテスマを受けた。それから、二人をその家に案内して、食事のもてなしをし、全家族揃って神を信じたことを心から喜んだ。
それでは今朝は家族の救いと題しまして、土屋兄弟より聖霊を行っていただきたいと思います。
おはようございます。
おはようございます。
とうとうこの時がやってきてしまいました。この話、私実は今年から説教塾子供にいるんで、4人で始めますね。前ですね、テストしか演習みたいなのがあるんですよね。一応別の説教を準備して、その他の生徒さんに先生に聞いてもらうの、あれがありまして、今日で中西先生ね、この発信されてますけども、本当に大変な作業だなってことが実感しまして、とてもじゃないけど、この話が来た時にまだまだ皆さんの前にね立てるようなものじゃないっていうのが、実はこの前の演習の時に実感しましたね。しかもこの前の兄弟が素晴らしいんですけど、僕はやっぱり勉強塾生の中ではやっぱり一番出来の悪い子なんで、ちょっと今日この話だと思ったんですけど、この前の娘さんに土屋さんらしいよねそれしか言われなくて、来週はいいかなと思いながら準備を進めてきました。確かにちょっと息苦しいところがあって、今日は皆さんにお気苦しいところをちょっと風も聞いておりまして、こんな声でごめんはかけるかもしれませんが、祈りつつ準備しておりました。なんでこう11月12日にが今日に立つのかなということを考えますと、考えてみましたら、来週19日で実はバプテスマ式がありまして、私の母が受験することになっております。これが何て言うんですか、世の中って偶然の積み重ねというか、偶然なのか必然なのか分からないところがたくさんありますね。後になってから神様の導き、これ神様の導きなんやって思うことたくさんあるんですけど、この11月12日の今日のこの日に中西先生が出張して僕がここに立つ、これはきっと大胆に 信仰によって確信しまして、神様が来週その母を受診することもありますので、今日はこのテーマを書かせていただきましたけれども、家族の救いということで話させていただくんですが、こんなことをやっぱり神様導いてくださったんじゃないかな、そういうふうに思います。そうじゃないと、でそこの間の熟成の私がですね、今日ここに立って皆さんの前に立つということもやっぱりこれも偶然じゃなくて、やっぱり神様からの祝電と申しますか、そういうことじゃないかと思います。実際私の家族に送ったことも証というか証を含めまして、今日の箇所を一緒に皆さんと一緒に、説教をするというおこましいもできませんから、考えていきたいと思います。それでは初めにちょっとお祈りさせていただきます。天に近い父なる神様、あなたが今日この場所この時間このように導いてくださいましたことを感謝いたします。今日の場所を通しまして、私たちそれぞれ家族の救いを願っているものですが、御言葉からあなたが語ってくださいますように、また私たちが今日の御言葉からあなたが語られるときに素直な思いで受け入れることができますように、一人一人を導いてください。私たちの救い主イエス・キリスト様の名前として前にお願いいたします。ちょっと喉の調子がおかしいんで水も飲みながら連れますので、それでは今日の話に入っていくんですが、使徒行伝の今日の取材テープのところに挙げさせていただきました、この16章の31節、有名なところですよね。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。この御言葉はもう何度も聞かれたこともあると思います。家族って今皆さんニュースとかテレビとか、毎日毎日ですね、家族に関わるニュースが出ない時ってないですよね。本当にね、一体世の中どうなっていくんやろ。例えばいじめの問題だと、もういじめと家族も関係ありますけど、とにかく家族のことも含めて世の中大変な方向に進んでいっているんだなっていうことは、なんかこれで分かると思います。家族っていうのは私たちの中心、生活の中心と申しますか、皆さんそれぞれお子さんたちで何らかの形で家族の中の一員です。家族との生活を切り離して私たちは生きていくことができますね。この家族、家庭っていう場所は確かに愛し合う家族たちが生活する場所なんですけども、最も罪っていうものが出やすい場所でもありますよね。自分、例えばこの教会に来ている違う自分の姿が実は家族との間、家庭の中にあったりすることたくさんあると思います。この家族、うまいこと理解ないことだってたくさんあります。今日は一人の人物にスポットを当てまして、この家族の救いということを考えていきたいと思うんですが、ここに今日4日目読んでいただきました使徒行伝の箇所に登場する一人の人物、実は看守って書かれてまして、名前も何も書かれてないんですが、この看守が一体どのように、この言葉は看守に語られてますよね。パウロ・シラスは看守に言いました。それでは看守だけに語られた言葉なのか、僕も救われて30年になるんですけども、ずっと家族の救いを願ってました。それこの言葉っていうのは看守だけに語られているのかなっていうのをいつも思ってたんですね。実は私たちに語られているんじゃないのかな、そのことを今日はご一緒に考えていきたいと思います。まずこの看守にどのようなことが起こったのか、それをまず第一番目に考えたいと思います。そのためには今日の御言葉19節から読んでいただきましたけども、ちょっと全体の背景を説明させていただきます。今日の箇所はパウロの第二次伝道旅行のところの実は非常に重要なところなんです。どうしてというかと言いますと、今キリスト教聖書が私たちの手元にありますよね。で、なんであるかっていうところをずっと遡って考えると、パウロは この純読書のところ、前の方に読むと分かるんですけども、実はアジアの方に伝道しようとしたんですね。違う方向に行こうとしてたところ、聖霊によって、夢とかが出てきまして、まぁ、ちょっと今日は詳しくそこの部分は触れるだけでは触れませんけども、とにかく、ヨーロッパの方に向かいなさい。ヨーロッパ伝道の最初の拠点がピリピ、このピリピの教会だったんですね。監修はこのピリピに属している人でした。そして、このピリピで初めての事件が起こったのが今日のところなんですね。このヨーロッパに出かけていったことが何で重要かということ、歴史的に実は大変な意味がありまして、このヨーロッパからどんどんどんどん実は最終的にローマに行きます。そしてローマに行ったということは当時の世界を支配しておりましたから、これが全世界の方に伝えられていくきっかけになったんですね。だからピリピの教会っていうのは、最初にできたこのヨーロッパ伝道の教会の拠点として実は重要な教会だったんですけど、そこでの出来事なんですね。このどのようなことが起こったかといいますと、パウロとシラスがこの町に来たときに、まず最初にルディアとその家族が救われますけれども、ここの後女奴隷、女占いのが登場しまして、このちょっと事件がありまして、16節この占いの占いで利益を得させていたその女奴隷がいたんですけれども、その雇い人たちとちょっとトラブルにパウロがなりまして、結局牢獄に入ることになってしまった。そういうところから今日の話が始まっていったんですけど、どのようなことが起こっていくかというと、この22節にありますけども、2人の着物を剥いで鞭で打つように命じ、何度も鞭で打たせてから2人を牢に入れてということになりました。そしてこのような状況で監守が登場いたします。監守という名前も何も監守出てきませんけども、今日はこの監守の立場になってちょっと考えてみたいと思うんですね。どのようなことが起こっていくか、この24節以降非常に不思議なことが起こっていくんですね。監守がこれを見たときに、こんな人たちはおそらく見たことがないと思ったことでしょう。どんなことが起こっていくかというと、普通は牢に入れられたら主婦として生涯してしまうような状況になるんですけども、真夜中パウロとシラスが25節ですね、神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。そしてそういう状況で大地震が起こって鎖が解けてしまう。そしてこの時にパウロ監守は 寝ていたんでしょうね。目を覚ました監守は、囚人たちが逃げてしまったものと思い、自殺しようとした。どんどんどんどん物事が進んでいくんですけども、ここで、パウロは大声で28節、人外してはいけない、私たちもみんなここにいると叫んだ。監守は明るい通り駆け込んできて、パウロとシラスの前に開いて、震えながら開いてました。先生方、救われるためには何をしなければなりませんか。そして、今日の見事な、主題性という、終焉を信じなさい。そうすれば、あなたもあなたの家族も救われるという、この有名な言葉が書かれます。そして、どんどんどんどん物事が進んでいって、最終的に、この家族は救われるんですけども、こんだけの流れを見たら、なんか、ああ、そんなことはあるかって思ってしまう、それだけで終わってしまいそうなんですけども、ここで皆さんに考えていただきたいのは、まずこの監守という人物なんですけども、どんな人物だったかということを考えると、よく考えると、この監守って、私たちに似ているところがいくつか、実は出てきます。僕もずっとサラリーマンだった時代の5年からありましたけども、まず第一に、この監守は24節に命令を受けたと書いてるんですけども、命令を受けた、つまり誰かに雇われている、そういう、サラリーマンの皆さんだったら分かるんですけども、命令を受けた、出張するように命令されたら、そこ絶対行かないといけませんね。そういう命令社会というか、縦社会というか、やっぱりそういう環境の中に生きてきた人物だったということが分かります。 何かここで僕はすごく近いものを感じました。命令を受けてそれを、まあ、自分の思いを殺して仕事のためにとにかく頑張っている姿、この会社に見える、そういう姿が見えます。それからもう一つ、どんな人物だったかというと、この当時ローマ帝国なんですけども、監守っていう立場は非常に危うい立場でして、もし囚人が逃げてしまった場合、自分も殺されるっていうというような感じですね。だからここで27節で、囚人たちが逃げてしまったものと思い自殺しようとしたって書いてあるんですけども、だからこのことをいつも心配してたんですね。いつ囚人が逃げるんじゃないか。まあ今はいろいろいじめの問題とかもありますけども、当然その同僚の中には人間関係とか上下関係とかもあって、やっぱり監守っていう立場ですから、まあ悪い監守だったらいじめみたいなこともしてたと思います。いじめがあったら当然今の社会もそうですけども、報復を恐れます。仕返し来るんじゃないか。なんか私たち今生きているこのなんか立場とよく似ているようなこの人物ですね、気がしてきたんですね。いつも不安を抱えている。なんかとてつもないことが起きて自分の身が危うくなるんじゃないか。そういうことをやっぱりこの監視も抱えている私たちと同じような人間だったんですね。またもう一つ気がついたことがありました。27節です。目を覚ました監視って書かれているんですけど、この時にちょっと先に説明してましたけども、パウロとシラスたちは前の中に関わらず賛美の声、賛美をして祈ったりしてですね、やっぱり普通で違うことがこの監視の日常の中で起こってるんですけども、もうとにかく疲れてしまって寝てたんですね。27節、目を覚ました監視と書いてます。だからやっぱりこの監視も今皆さんどうでしょうか、疲れているって言われたら自分にとくとやっぱり疲れてませんか。いろんな忙しいことばっかりで疲れている姿、だから眠り込んでいたんですね。そういうところも何か自分たちに似ているような気がしました。それからこの監視なんですけど、パウロとシラスはこの監視に、今日の説教、次第聖句にもあるんですけども、あなたもあなたの家族も救われますっていきなり言いますよね。このパウロとシラスはおそらくこの監視を見抜いてこう言ったんでしょうけども、反対に考えてみると、この監視の性格として家族を愛していた人じゃなかったんじゃないのかな、そういうふうに思ったんですね。だから使徒行伝は救われると、例えばピリポが宦官に伝道して救われる場面とかたくさん出てくるんですけども、家族のことまで言った箇所ってあんまりないですね。この箇所以外ね、その人が救われるっていう箇所がたくさんあるんですけども、家族のことまで含めて救われますよっていう箇所言う箇所はあんまりないんですが、ここはそういうんですね。監守は救われるために何をしなければなりませんかって言うんですが、つまりいつも家族のことを思ってた人じゃなかったのかなと思うんですね。忙しくて命令に従わなあかん立場になって疲れていて、そして家族を愛している、なんかこの監守の人間像というか流れも出てこないんですけども、この人ってなんか自分たち今を生きている私たちに似てるっていうか、だからこの御言葉はこの監視だけに語られてるんじゃなくて僕たちにも語られてるんじゃないかというふうに思います。だからそう考えてみると、この御言葉はもっと深く掘り下げてみると、この監視の行動、何をしたかっていうことをもう少し掘り下げてみたら、私たちの家族が救われるっていうことのヒントにならないか、そういうこともあるんじゃないかと思いまして、この御言葉を一生懸命自分なりに考えていました。そうすると、こ この監視の行動には、今いろんな監視の性質がありましたけれども、このいろんな行動をするんですが、一つの特徴的な行動をします。このことは、私たちはずっと家族の救いをやっぱり願っている者たちですけれども、ヒントが3つありました。それを今日皆さんにお話したいと思います。まず最初に、この監視がしたこと。彼は、パウロとシラスが牢屋に入ってきました。そして特別な人たちじゃないかなっていうのは何か直感的になかったはずです。だって、鞭打たれて、ボロボロになって、真夜中に神様に賛美をする、祈りをする。そんな囚人はおそらくなかったと思います。だから囚人たち、他の囚人たちは、聞き入っていたと25節に書いてますよね。特別な状況がそこに起こったんですね。ここで監守は、その状況をずっと心に留めてましたけども、26節に大地震が起こって、扉が全部開いてしまいます。そして皆の鎖が全部解けてしまうという、この超自然的なことが起こります。この時に、自殺しようとするけども、パウロに止められて、ここで初めて、この超自然的なこと、パウロとシラスが信じている神様、この神様がいらっしゃるんだということを、この監視は直感的に分かったんじゃないかと思うんですね。それまで自分が歩んできた人生、不安とか、恐れとか、疲れとか、罪とか、そういうものでいっぱいだったんですけども、この大地震が起こって、自分が自殺しようともうダメだと思うときに、パウロとシラスに止められて、ああ、自分は救われなければならない人間なんだということが分かりますね。この監視の取った行動の第一の特徴は、34節にも書いてあるんですけども、時を落とさぬっていう言葉が出てくるんですけども、とにかく、時間を置かないんですね。時間を置かないで行動していく。この方たちはきっと神様、本当の神様を信じている人たちなんだって分かったら、すぐに行動を取ります。29節、明かりを取って駆け込んできて、まあ、ひれ伏して、パウロとシラスが囚役を死んださい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言った。そうですね。彼は、その家のもの全部に主の言葉を語った。監守はその夜、時を起こさず二人を引き取り、打ち切るではなかった。そして彼とその家の者の全部がバプテスマを受けた。そう書いてあるんですけど、こんだけによって、考えられてますけども、この彼の行動をよく見ますと、自分が決心をしたら、すぐに行動をとっている。時を起こさずって書いてある。彼氏のまず彼氏の行動の特徴は、機敏に行動したということだと思います。神様に示された。私たちもそれぞれ自分の環境で生きています。職場や家庭や。もし神様に、このことは神様の導きなんだ、はっきり示されたら、この監視のように、機敏に行動を取っていただきたいと思います。決心というのは、瞬間的に来ます。私が救われたのが18歳の時だったんですけど、覚えてるんですけども、泉ヶ丘っていう駅がありますよね。仙石高速。あそこ、まあ、仙石に住んでましたんで、18歳の時に、特別連動集会があったら、来ないかって友達に言われたんですね。で、覚えてますけども、まだこういう教会じゃなくて、集会室でやってる教会って、塾の集会室でやってることでしたんですが、その時に僕はっきり覚えてるんですけども、それまで僕はイエス様のことを、いろんな知識では知ってましたけども、その時語られた、外人の宣教師さんが語られたんですけども、十字架のことを語られて、とにかく心にショックを受けました。僕の罪のためにイエス様は死んでくださったっていう内容のことを語られましたが、もう詳しく覚えてませんが、そのことだったんですが、その十字架のイメージがパッと心に飛び込んできて、その時に決心したんです。それ以来、 不思議なことに、そのいろいろありましたけども、その決心によって今まで続いているっていうんですか。あの時イエス様のことを受け入れて決心をした、十字架を信じる決心をした、その瞬間のことを覚えてますけども、その決心っていうのがやっぱりずっと守られるっていうんですか。今決心しなきゃならない瞬間ってあると思うんですね。監視は時を移さぬ二人を引き取って、打ち傷を洗い、家族に全部伝えてバプテスマを受けました。そのタイミングを逃したらあかんということが言えると思います。まず第一番目は、監視は時を移さぬ切りに行こうとしたということです。それから二つ目の特徴、これは今日の知らせにもありますけども、まず家族の救いということを今日語ろうとしているんですけども、家族が救われるためには自分が救われなあかんということなんです。あなたもあなたの家族も救われますかね。パウロとシラスはその聖霊の力によって、この監視は家族を愛してて家族思いだっていう人のことを見抜いてます。だから家族のことも言及しましたけども、まずあなたが救われないとダメだ、そういうことを言ってると思います。みんな家族が救われてほしいというのは誰もの願いなんですけども、まず自分がどうなんだということを考えていただきたいと思います。私も自分が18歳の時に救われて、家族、当然その時から家族の救いを祈り始めましたけども、私の父っていうのがこの前話に遭遇しまして、遭遇の時にちょっと話したのかもしれませんけども、マルクス主義者って言いますか、唯物論者って言いますか、若い時マルクス・レーニン主義だったんですね。だから共産党員じゃないんですが、そういう思想を持ってるんですね。だから宗教っていうのは悪やで、なんていうんですか、物しかない、科学万能みたいな考えなんです。いつも僕が洗礼を受けてクリスチャンになったって言って、いうことが話になりますけども、退屈するんですよね。復活、イエス様が蘇られたなんて言ったら、鼻で笑われまして、そんなことをお前信じてるのか、って言われましたね。とてもじゃないけど、このお父さんは、救いなとおりなと思いました。でも、まず、自分が救われたことによって、弟たちが救われました。弟たち、妹たち、兄弟、弟と妹がいるんですけども、彼らに小学校行くようになりまして、救われてきました。ただ、そこからちょっといろいろ、曲折がありますけども、すぐには救われませんけども、とにかく、僕が18歳の時に救われたっていうことがなければ、救いは広がってきません。第2番目は、まず自分が救われないとダメだということです。それから、この監視がしたことは3つ目なんですけども、このパウロとシラスをどうしたかと言いますと、この家族のところに連れて行って話を聞かせたわけですよね。彼とその家の者全部に主の言葉を語ったって30節に書いてあります。やっぱり家族の人に救われてほしいと願うときに、この御言葉福音を、僕はお父さんとか母とかも随分と自分で語ろうとしたことがあったんですが、やっぱり教会に連れてくるなり、また先生を引っ張ってくるなりしまして、この福音を聞いてもらわないとダメだと思います。そうじゃないと福音を聞かないまま終わってしまう可能性ってありますよね。母がまた来週明かしすると思いますけども、私の母も実はずっと偶像を拝んでたでしょうね。息子たちがずっと、子供たちがクリスチャンになりましたけども、ずっと拒否してました。あんたたちは勝手にやりやと。私は嫌いにやっていうのがなんかずっとありまして、実は私たちの家族もあんなに性も特に体も小さいんですけども、中心人物っていうかね、その家族は家族で、やっぱりそれぞれ中心人物みたいな人いると思うんですけども、私の母の場合はその母が中心人物で、いろんなことを決定するのが母なんで、 非常に教会に行くことについては反対はしませんでしたけども、信仰については絶対受け入れなかったんですね。父も母も結局かたくなに拒んでおりました。ところが父が、4年前に肝臓がんになりまして、まあそれ以来、それちょっと前からしては抵抗があったんですけども、少しずつ教会に対して心を軟化してくるっていうんですか、そういうものがありました。お墓 を建てられないとダメだと。実は私が3歳の時に、1歳の、赤ちゃんだった妹がおったんですね。その妹が1歳になる前に病気で死にまして、お墓が、実は田舎の方にあったんですね。で、僕が3歳の時死んだら、妹ですから、全然覚えても、まあちょっとぐらいしか覚えてませんけども、そのお墓を、ちょっとその向こうのお寺の関係で移さないとダメだけどもありまして、そしたら、うちのお墓を、土屋家のお墓を建てようやということでございまして、その時に、父が、俺は別にキリスト教式でやってもええで、って言い出したんでね、ああ、どうも、そら、ちょっとお墓のことでね、やっぱり、両親がクリスチャンじゃないですから、実は気にかかってたんですけど、それで少しは実は十字架の墓を建てることができまして、その死んだ妹の骨もそこに移すことができて、まあ中に先生に来ていただいて、式をしたんですけども、まあそういう中で、まあ父や母はまだ信じてませんでしたけども、なかなかやっぱり僕が語っても、この聖書のことを伝えようとしても、まず、やっぱり、さっき最初に言いましたけども、家族同士ってやっぱりお互いの罪とか弱さとか、さらけ出してますから、なんていうんですかね。皆さん驚いてるかなと思いますけども、まともに福音の聖書をちょっと話聞いてやって言っても、難しいところがありますよね。伝えようとしてもね、経験あると思いますけど。それやったことあるんですけども、父も母も、まあ、聖書をプレゼントしたらね、その程度はしましたけども、なかなかその、確信の方になったら、もうやらやらっていう感じになってまして、聞いてくれなかった。監修の基本、3つ目の特徴としまして、彼は、とにかくパウロとシラスを、この家族のところに連れて行って話をしてもらったんです。それで、この家族は救われて、バプテスを受けました。3つ目の特徴としましてね、やっぱり、とにかく伝道者、まあ、私たちの上で、ルーティーは中西先生ですよね。中西先生、私ずっと一緒に、当然でももう15年一緒に祈ってますけども、すごいなと思うのは、まあ、ずっと祈ってられますけども、とにかく、どなたかが病気になられたりすると、先生が出かけていかれるんですね。で、この前も、そんな話、いくつもありましたけども、その病床で、見事を語られる。その姿を何度も一緒に、まあ、評価してましたから、その中で祈ってやるということで祈ってきましたけど、本当に素晴らしい先生だと思います。その一回の話で、なかなかわからない感じなのに、でも、その時のことで、本当にこう変わったっていう人が何も覚えてます。私の父も、そうですね、ここに、中野先生が書かれたんですけど、色紙も載ってるんですけども、こういう御言葉をカードに書いてこられまして、これは、この希望は失望に終わることがないっていう御言葉ですね。こういうのを色紙を持ってこられてね、病院に見舞ってくださるんですけど、これは2005年の9月13日、土屋忠さんのところで流れてこられました。その記念で、父はこれをずっと、もう鼻見離さず持っておりまして、手術をするときにもこれを持ってくれてるんですね。こう置いといてっていうね。ずいぶん先生が話を、2時間ぐらいまで、2時ぐらいこれ覚えてますけど、4時、2時間の話してましたね。母と、なんか先生ね。まあ、もう末期で、もうかなり体力もなかったんですけど、ずっと僕、病室の下の喫茶店で、いつ終わるんかなと思って待ってたんですよね。コーヒー飲みながら、その話が。今日は重要な話をお父さんとお母さんにするから、下で祈っときやって言って、警察病院の下の1階で覚えてますけども、祈ってました。で、 その時別に2時間とにかく置いてきませんでしたから、どうでした先生聞いたら、いやーもう言うべきことは言いましたって言われてましたんですけど、まあで後でそれだけその以降変化があったのことが僕には分かりませんでしたけども、これが2005年の9月ですよね。ちょっと葬儀の時に明かしましたけども、父が母と、まあうちの父の場合はその家庭のケアで家の中でケアしていう治療を取ってましたから、家にずっとおったんですけども、商店をする時は母と、とにかく母はある時点で自分は神様を信じる、まあそれは来週分かりすると思いますけども、信じてたんですけども、まあ表明はちゃんと聞いてなかったんですけど、でも二人は実はもうクリスチャンのようになんか神様のことを語って祈ってたんですね。二人だけのことの後になってだんだん分かってきましたけども、やっぱりあの時先生がまあいろいろその復活のことは信じられないとか、復活のことがいろいろ話されたらしいです。そのことだけで分かったとは分かりませんけども、とにかくその家族に救われてほしいですけど、その家族が伝道するってやっぱり限界があるんですよね。主人もそれぞれ弱さも見せてますし、あ、そんなことしてるお前はそんなこと言われたって信じるかみたいなことになってしまいまして、やっぱりそういう時に中西先生の存在で貴重だなと思いました。私たち両親が救われたのは、やっぱり先生が祈ってくれて、病院までの、実は1回、何回も来ていただきました。最初の入院、都合3回か 4回ぐらいは来てもらってますけども、病気になった時って、誰かが来てくれると本当に嬉しいものなんですね。うちの父は、ロータリークラブ、いろんな、そういうの入ってましたから、割と付き合い広い、人だったんですけども、やっぱり一番早かったのは中西先生や、今でも言いますね、病院に入院してくれたのね、やっぱりよっぽど嬉しかったやと思うんですよね。まずこの監視はやっぱり自分はまず信じたと思いますけども、そのことをまず伝えるためにこのパウロとシラとをとにかく家族に引き合わせた、このことが大事だと思います。そうでなければ、この箇所はすごくハッピーエンドみたいで、本当にみんなこの家族がこんな風になっていったら、素晴らしいと思うんですけどね、なかなかこうはいかないんですよね。むしろそうじゃないケースの方がたくさんあります。やっぱり、家庭の中には悲しいこととか、涙を流さないと、ならないと思います。たくさんの皆さんもご家庭でお持ちだと思います。そういう中で、求道して、このイエス様を、主イエスを信じなさいってまず書いてますけども、イエス様を信じることから、本当にこの家族の救いが始まり、34節に、全家族揃って神を信じたことを心から喜んだと書いてありますが、この心から喜んだっていう言語を調べてみますと、ギリシャ語で、難しい言葉で、アガリアドーというらしいんですけども、これは踊り上がって喜ぶという意味があるらしいので、踊り上がって喜ぶぐらいの結果になる。なかなか皆さん、もうそれぞれ祈ってらっしゃると思うんですが、今私たちがしなければならないこと、この感謝の姿を通して、いくつかヒントがあったと思います。機敏に行動すること、そしてまず自分がイエス様を信じること、はっきり信じること、そして場合によってはその伝道者に引き合わせて福音を語ってもらうこと、こういうことが必要じゃないかと思います。このフィリピの教会は本当に素晴らしいパウロが愛した教会で、実はこの2週間ぐらいでパウロたちはこのすぐ次の場所に行ってしまいまして、このフィリピの教会はこのルディアの家族とこのカンシュを救われた家族だけなんですけども、ところがずっとこのフィリピ人への手紙っていうのを今日最後にお見せしたいんですが、フィリピ人への手紙350ページですが、第3番目は何ページになりますかね。フィリピ人への手紙が1章、 一番最初のところなんですけども、このフィリピ教会に向けてパウロが書いた手紙なんですけども、大体紀元50年ぐらいの話が今のこの感謝の話なんですけど、この10年の紀元60年ぐらいに書かれた手紙だと言われていますが、つまり10年経った後、パウロがこのフィリピの手紙、フィリピの教会に手紙を書いてるんですね。で、この家族、監視の家族、ルディアの家族も含めてどうなったか、伺い知るところ箇所があります。一章の三節。ちょっとお見せしたいと思います。ピリピリとあるのが一章三節です。私はあなた方のことを思うごとに私の神に感謝し、あなた方すべてのために祈ることにいつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで、福音を広げることに預かってきたことを感謝しています。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。ここで、パウロがフィリピの手紙最初挨拶の部分なんですけども、あなた方と書かれているのは当然この監視も含まれます。一番最初の発言でしたからね。あなた方のために祈ることにいつも喜び、フィリピの手紙には、喜びの書簡と呼ばれているんです。喜びっていうことがたくさん出てくるんですね。そしてフィリピの教会の人たちは、すごく献金、捧げる人たちだったんですね。パウロはすごくいつも喜んでました。最初、午前、最初の日から今日まで、この最初の日っていうのは、監修が救われた時です。この時から今日まで福音を広まることが、広まることがあるかって、来たんですね。家族が救われ、そして教会ができました。そしてその教会がどんどん大きくなって、パウロたちを、に捧げるように、これができるまでになりました。6節、完成させてくださるということまでになります。私たちの家族、まだ完成、救いの完成が至らないかもしれません。皆さん、それぞれ家族で祈っていられる方がいらっしゃると思います。だけど、この御言葉によりますと、あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成してくださることを私は固く信じていると書いてあります。完成させてくださるのは神様ですが、今私たちがしなければならないこと、また導かれること、それぞれあったかもしれませんが、今日はこういう話すのというのは初めての理解ですので、ちょっとさっきも吉井兄弟と言って真っ白になってしまったらどないしょうでけど。なかなかうまいこと語れませんでしたけども、でも家族の救いを導いてくださるのは神様です。私たち家族土屋家のものにとってみたら、まだ実は子供たちが救われません。でも考えてみたら、あと子供たち2人だけになりました。とても父母が救われると思ってませんでしたから、15年長い時点で一緒に祈ってきたんですけども、一緒に朝祈ってきても、実は先生一生懸命私たちの両親のために祈ってくれてましたけども、内心うちのあの親だったら無理ちゃうかなと思ってたんですよね。でも神様は本当に真実な方で、祈りを聞かれる方です。今日御言葉にもありましたけども、完成させてくださるということを信じ続けて祈っていただいて、また祈る方が家族にいらっしゃるようですからね、祈って信じて祈り続けていただきたいと思います。それではそのことを感謝してお願いしたいと思います。ねえ、はい、信頼の神様、あなたの名を賛美いたします。あなたは真実なお方です。約束されたことを守られます。また罪深い本当に私たちのためにイエス様をまず十字架にかかってくださって、その私たちの罪の身代わりとなってくださって、あの救いの御業を成し遂げてくださったことを感謝いたします。主イエスを信じなさいと言いました。この十字架を受け入れるとき、あなたは素晴らしい世界を私たちに見せてくださいます。私たちはどんなに弱くても愚かで、その目の前のことしか見えなくても、あなたは約束に真実の方です。知らないところで導き、その御業を達成させてくださいます。あなたはそれぞれのご家庭にもそれぞれの 方もこの中にもたくさんいると思います。主よ、どうかその祈りを聞き上げてくださって、この今日一緒に聞いた御言葉が真実であることを私たちに見せてくださいますようにお願いいたします。感謝をして私たちの救い主イエス・キリスト